早速ですけれども、聖書をお持ちの方は、まずピリピの手紙ではなくて、ガラテヤ人への手紙2章のところを、一度開いてみてください。ガラテヤ人への、手紙の2章です。先週に引き続いて、この朝も私たちは教会に欠かせない4つの柱となるものを、学んでいきたいと思いますけれども、その前にかつて起こったある一つの出来事を見てみたいと思います。一人の神学者はこの出来事を間違いなく新約聖書の中で最も緊迫感に満ちた劇的なエピソードの一つと表現していたりもします。その出来事というのは、パウロが人々の前でペテロに面と向かって抗議をした場面です。で、その時の様子が今皆さんに開いていただいてガラテヤの2章、特に11節のところから14節のところに記されていました。そして皆さん、これから私が一度この箇所を読みたいと思いますけれども、その時に一緒に読みながらよく考えてみてください。一体なぜパウロはペテロに向かって激しく抗議していたのか、その原因が何だったのかをです。原因が何だったのか、ぜひ皆さん自分でよく考えてみてください。まず読みます。このように記されています。ところがケパがアンテオケに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動を取り、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですかって。さてどうでしょう、読み取れましたか。パウロの抗議を引き起こしていた原因、それは一体何だったでしょう。その原因はペテロが福音の真理についてまっすぐに歩んでいなかったことでした。問題は皆さん、福音の真理を知らなかったことではありません。福音の真理を知っていながらそれに相反する歩みを実際になしていたこと、それこそが大きな問題だったわけです。改めてちょっと思い返してみてください。ある意味この登場したペテロという人物ほど福音の真理を知っていた人はいないと言っても過言ではありませんでした。ユダヤ人と異邦人との間にあったずっと存在していたその深い隔たりであったり敵対心、そういったものがキリストにあってもうすでに取り去られてしまったんだという喜びの事実を本来であれば彼は誰よりも分かっていたはずでした。というのも彼はその教えというのをある日の屋上で見た幻を通して直接神様から聞かされていたわけです。その時の様子が使徒の10章のところにこのように描かれていました。使徒の10章の11節から15節のところにこんなふうに書いています。見ると天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。そして彼にペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った、主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって彼にこう言った、神が清めたものを清くないと言ってはならないって。この出来事があった後、実際に何があったか覚えてます？ ユダヤ人のペテロは異邦人の百人隊長だったコルネリオの家を訪れることになりました。そしてそこにも同じようにして救いがもたらされたことを彼は目撃することになるわけです。その時の驚きをペテロ自身もこんなふうに同じ使徒の10章の中で記しています。使徒の10章の34節から36節、ペテロはこんなふうに言っていました。使徒の10章の34節から36節に、そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。って聞きました。最後、このイエス・キリストはすべての人の主です。ってですから、ペテロは福音の教理というものを知らなかったのではありません。キリストが成し遂げた御業、その凄さというものを何も分かっていなかったのでもありません。彼は個人的にイエス様と時間を過ごしましたし、この方こそ全ての人の主であるんだということを信じ、そしてその真理を人々の前でも語り続けていました。信仰によってのみ救いが与えられるんだという、その素晴らしい知らせを述べ伝え続けていたわけです。ましてやペテロは選ばれた十二弟子のうちの一人でもありました。でもそんな彼でさえ福音の真理から外れて、その道をまっすぐに歩んでいないことがあったということです。キリストに立ち続けるのではなくて、人の目を恐れて、かつての習慣に流されて、真理を妥協して壊されたはずだったそのユダヤ人と異邦人との壁というものを自らの手で作り上げるような、そんな行為を取るようなことがあったということです。そして結果として、皆さん、結果として福音の力を知っている者の取った正反対の行為は、その福音の力というものを実質否定するものになりました。だから皆さん、パウロは面と向かって真理を守るために抗議したわけです。そしてこの、皆さん、パウロとペテロの間に起きたこの一連の出来事、これは私たちにとってもとても大切なことを教えてくれます。何かって、それは皆さん、単にキリストの福音を知っているということ、単にそれを信じているということと、その福音を生き続けているということの間には大きな違いがあるということです。この2つは同じではありません。もちろん私たちの行い、良い技がそれぞれに救いをもたらすことは決してありませんけれども、でも同時に福音を信じて救われた者は、その福音の真理に固く立ち続けるだけでなく、その真理に立って忠実に歩み続けていくことが絶対に欠かせませんでした。ですから言い換えると、あなたは福音の真理を知って受け入れていますかだけじゃありません。その真理に実際に歩み続けていますかということがいつも問われるということです。あのペテロですら、皆さん、あのペテロですら時に道につまずくことがありました。だとしたら、私たちはどうでしょう。果たして私たちは今、福音の真理というものを正しくそもそも知ってるでしょうか。そして知ってるだけじゃなく、福音の真理についてまっすぐ歩んでるでしょうか。いや、そもそも一人の信仰者として、また教会として、このキリストの福音に立って福音を忠実に歩み続けていく、忠実に生きていくというのは、具体的にどのような生活を言うんでしょう。そのことを今日は御言葉から改めて考えてみたいと思います。前回、私たちさまざまな働きをなす上で心に留めておくべき教会の柱として、一つ目の柱として主の栄光のために生きることを見ました。今回は教会の二つ目の柱です。二つ目の柱、福音に生きるということ。その姿を 分かりやすく私たちに描いてくれているフィリピの1章の27節から学んでみたいと思います。では改めて今日の御言葉を、今日の聖書箇所を開いてみてください。今回は1章の27節、特にもう前半部分だけに注目してみたいと思いますけれども、一つの流れとして押さえておくために27節から28節を一度お読みします。それぞれよく見てください。27節からこう書いています。ただ一つキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことですって。さて、今読んだ27節のところから私たちは福音に生きていくこと、福音生活に関して重要な3つの要素というものを見て取ることができます。3つ何なのか。3つ、福音生活のまず不可欠性、2つ目に基盤、そして3つ目に描写です。福音生活の不可欠性、基盤、描写、それぞれどういうことなのかは順を追って考えてみましょう。まず一つ目の要素として福音生活の不可欠性です。不可欠性です。言い換えるなら、福音に生きていくということは例外なく一人一人にとって決して欠かせないものだということです。御言葉見てください。皆さん、パウロはどんな言葉で27節を始めていたでしょう。27節こう始まっていました。ただ一つって、ここのただ一つって言葉ですけども、これはそのまま文字通り唯一とかたった一つといった意味が含まれています。唯一とかたった一つという意味です。要するに、いろいろなものに目を留めようではありません。パウルはここで信仰者たちに向かって、他のどんなものよりもただ一つ、これにだけ焦点を向けていなさいと訴えたわけです。ちょっと思い返してみてください。このフィリピンの手紙を記したとき、パウロを取り巻いていた状況はどんなものだったでしょう。この時の彼はローマによって捕らえられ、自宅で軟禁状態にありました。キリストの福音を忠実に語り続けてきたそのパウロは、その福音のゆえに理不尽に捕まえられて、皇帝の前で裁判を受けるまでの間、常に鎖につながれていたわけです。彼には自分の将来がどうなるのかは何も分かっていませんでした。裁判の結果次第では苦痛を味わって処刑され、殉教していくその可能性だって大いにあったわけです。死は間近に迫っていました。その状況を目の前にして、恐怖や失意というものを抱いてもおかしくないような、そんな中にいました。でもそんな中にあっても、パウロ自身は何も変わりませんでした。いや、それどころか、むしろ彼は2つの願いの間で板挟み状態になっていました。2つの願い、どんな願いだったか。1つは、命が絶たれて世を去れば今すぐに天でキリストと共にいることができるという、その願い。そしてもう一つは、命が続いて世に残ることができるなら、キリストやフィリピの兄弟姉妹に続けて仕えることができるんだという、その願い。この二つの間で葛藤していたわけです。すごいと思いません？目の前に自分の死がまさに迫っているような、その状態の中においても、心に大きな不安を抱いてもおかしくない、そんな状況の中においても、彼が心にかけていたのはこの2つのものでした。キリストと兄弟姉妹のこと、この2つの思い、いや期待の間で彼は葛藤していたわけです。 パウロの関心はどんな時も自分のこと以上に愛する主のことにありました。同じ主によって召された兄弟姉妹たちのために働いていくということを何よりも喜びとしていたわけです。だからこそです、皆さん、よく私たちもこのピリピを見るときに見るような有名な箇所の一つだと思いますけれども、彼は大胆にこういうこともできました。ピリピの1章の21節のところで、ピリピの1章の21節で彼は言うわけです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた生きですって。そのような状況に置かれていたパウロ、そのパウロがフィリピの信仰者たちのことを覚えて発言したのが、ただ一つキリストの福音にふさわしく生活しなさいだったわけです。つまりここでパウロの訴えというのは明白でした。兄弟姉妹の皆さんって、私は自分の身に何が起こるかは分かりませんって、このまま離れたまま死を迎えることになるかもしれないし、生きながらえてまた会えるかもしれませんって、でも私の身にたとえどんなことがあったとしても、これだけは忘れないようにって、ただこれだけは目を留めてくださいって。何かって、キリストの福音にふさわしく生活していくこと、ただこれにだけ心を留めているようにって。ですから福音生活というのは、この当時の信仰者たち、教会の歩みにとって補足的なものであったんではありません。これは彼らにとって必要不可欠なものでした。これは私たちの今の私たちにとってももちろん同じです。私たちにとっても福音生活というのはいつも欠かせない重要なものだったというわけです。一つ目に、まず福音生活の不可欠性について教えてくれていました。次に2つ目の要素です。2つ目ですけれども、2つ目は福音生活の基盤です。福音生活の基盤です。こうやって全ての信仰者にとって欠かすことのできないこの生活、この歩み、これを支えてくれているものは一体何だったのか。それはもちろんキリストの福音でした。さっきの続き見てください。パウロは続きなんて言ってました？27節、こう言います。ただ一つキリストの福音にふさわしくって、キリストの福音にって、ある意味私たちの耳には当然のことのように聞こえるかもしれません。でも家にとってその土台というものが全てであるように、信仰者にとって福音というのは全てでした。良い知らせである福音はいろいろある大切な知らせの中のうちの一つではありません。歴史上最も重要な最高の知らせでした。どうしてかって、どうしてです、皆さん、なんで私たちにとって福音は良い知らせなんでしょう。それは福音のうちにのみ罪人の私たちを救い、新しく作り変えるキリストの愛を、神様の恵みの力というものを目の当たりにするからです。改めて考えてみてください。福音って一体何でしょう。パウロはこのように明白に教えてくれていました。第一コリントの15章のところを見てみると、第一コリントの15章のところで彼はこのようにまとめています。1節のところから5節のところまで彼はこう述べていました。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。 私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことですって。福音って何でしょう？福音というのは私たちの罪のために救い主イエス・キリストが成してくださった救いの御業でした。忘れてはいけません。私もあなたもここにいる一人一人は聖なる神様の前に罪を犯した罪人でした。例外は誰もいません。本来であれば神様によって作られた人はみんな作り主である神様だけを愛して神様だけに仕え、神様にだけ喜びを見出し、神様だけを礼拝する存在でした。しかしそんな私たちが神様に逆らったわけです。神様を愛するのではなく、それ以外のものを、いや私たち自身を愛するようになり、作り主の代わりに作られたものをに仕えるようになりました。こうして全ての人は罪を憎まれている、その義の審判者である神様に対して罪を犯したわけです。そしてその結果は当然小さなものではありませんでした。罪は神様との間にあった関係を壊しただけでなく、神の敵となった私たちはみんな必ず罪に燃え上がる神様の御怒りと正しい裁きを受け、永遠に苦しみ滅ぼされるものとなったわけです。全ての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることはできませんでした。しかしそんな罪深い敵であった私たちのために、他の誰でもない神様ご自身が愛を示してくださいました。神の御子イエス・キリストをこの世に送ってくださったわけです。この方は完全な神として完全な人としてこの地上に来られ、完全な生涯を歩んだその後、十字架にかかられました。そしてその十字架の上で、本来なら私たちが受けるべき罪の罰を、苦しみを、永遠の裁きを代わりに受けてくださいました。父なる神の燃える御怒りは、そのすべては御子の上に注がれたわけです。私たちにはどうすることもできなかった罪の代価、その代価を御子は十字架の死という、ご自身の命を捧げるという、その大きな犠牲を払うことによって支払ってくださいました。またこの方は死んですべて終わりではなく、約束されていた通りに3日目に死からよみがえって天に昇り、そして今もなお変わらずに神の右の座に就かれているわけです。救いに関して罪人の私たちにできたことは一つもありませんでした。最初から最後まで全てが神様の恵みの御業でした。そして私たちは、ただキリストが成し遂げてくださったこの御業を信じる信仰によってのみ救われたわけです。自分自身の罪深さを素直に認め、ただ主の憐れみを心から求めて、自分の罪の代わりに十字架にかかって死んでくださったキリストにただ信頼しながら、私たちは歩んでいこうとするわけです。憐れみ深い神様がこんな約束を与えてくださっていました。神は実にその一人子を与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるって。改めて考えてみてください。果たして皆さん、私たちは今このキリストのうちに、このキリストの福音のうちに示されたキリストの愛というもの、犠牲的な愛というものを本当に知っているでしょうか。驚くほどに深いその主の憐れみというもの、それに対する感謝や賛美は蛇増し加わっているでしょうか。それに一切値することのない、そのものに示されたキリストの御業、 主の恵みの力というものは私たちなんかには到底計り知ることはできません。罪の中に死んでいたその私たちに新しい命をもたらしてくださった御子の死、敵対していた私たちを完全に和解させ、神様との平和を持つようにしてくださった御子の犠牲、生まれながらに御怒りを受けるべきだった私たちを神様の子供としてくださった御子の贖い、罪の奴隷だった私たちを解放し義の奴隷としてくださった御子のよみがえり、この世にあって何の望みもなく永遠の裁きにのみ値したそんな私たちを救い出し、天へと導く、天へと続く永遠の希望を与えてくださった御子の十字架、確かに皆さん、このキリストの福音のうちにこそ、それを信じるすべての人の罪を許し、そのものを完全に作り変えることのできる圧倒的な力があるわけです。だからまさにパウロの言葉の言う通りでした。パウロは言ってました。私は福音を恥じと思いませんって。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですって。福音には神の力が明らかにされていました。それこそが皆さん、歴史上最も重要な私たち一人一人にとっても最高の、最も最高の良い知らせでした。この福音がなければ私たちには何の希望もなかったわけです。かつて宗教改革の中心として活躍したジャン・カルバンも次のような言葉を残していました。皆さんのレジュメに記しておきましたけれども、彼もこんなことを言っています。福音がなければ全てが無益で空虚です。福音がなければ私たちはキリスト者ではありません。福音がなければあらゆる富は貧しさに、あらゆる知恵は神の前で愚かさに、強さは弱さとなり、人の義は全て神の御前で有罪と裁かれるのです。しかし福音の知識によって私たちは神の子供とされ、イエス・キリストの兄弟とされ、生徒たちと同じ町に住む者、天の御国の市民とされ、キリストと共に神の相続人とされます。キリストによって貧しい者は富む者とされ、弱い者は強くされ、愚かな者は知恵ある者とされ、罪人は義とされ、孤独な者は慰められ、疑う者は確信を得、奴隷は自由とされます。これが信じるすべての人を救う神の力なのですって。どうでしょう、この福音の価値というものを本当に知ってるでしょうか。この福音の持っている力というものに対する驚きは増し加わっているでしょうか。福音は単に私たちに天国行きを約束してくれるそんなチケットではありません。福音は私たちを救い、キリストへ似たものへと変え続けてくれるその神の恵みの力でした。このキリストの福音を知り続けて、キリストと共に歩み続けていくということは、どうでしょう、私たちにとって何よりも大きな喜びとなっているでしょうか。この福音を手にしていることの喜びや感謝や満足は増し加わっているでしょうか。パウロ自身はその喜びを心から知っていました。だから彼はフィリピの手紙の中でもこのように口にしていたわけです。ちょっとページをめくってフィリピの3章のところ、皆さん見ていただくと、フィリピの3章のところで彼はこう言いました。8節、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを散り役だと思っていますって。何事にも変えがたいキリストの福音、これが皆さん、私たちの信仰者の歩み、福音生活において決して揺るがされない基盤でした。私たちはみんなここに立ってるわけです。そして皆さん、ここに立った上で歩んでいくその信仰生活、福音生活、最後3つ目の要素ですけれども、最後3つ目の 要素は福音生活の描写でした。パウロはこの27節のところで、1章の27節また戻っていただいて、この1章の27節のところで福音に、じゃあ実際に生きていくということ、具体的に生活していくということがどのような姿なのかというのを、ある一つの特殊な言葉を用いてここに描いてくれていました。そして皆さん、そのパウロが用いていた描写というのは市民でした。市民でした。どういうことか、もう一度27節戻って続きよく見てください。このように記されていました。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさいって。だってこの箇所を読んだとき、これまでに何度も何度も他のパウロの書簡というものを読んできた人たちにとっては、小さな違和感というものをもしかしたら覚えるかもしれません。というのも、パウロは他の箇所でよく用いてきた言葉をここではあえて使っていませんでした。どういうことなのか、例えばパウロは同じようなことをエペソの信仰者たちにも訴えていたわけですけれども、エペソの信仰者たちにはこんな言葉を用いました。エペソの4章の1節のところ見てみると、エペソの4章の1節のところではこんなふうにパウロは言います。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいって。エペソの信仰者にはこう言いました。同じようなことはコロサイの信仰者たちにも言います。今度はコロサイの1章を見てみると、コロサイの1章の10節のところではこんなふうにパウロは訴えています。ここでは祈っていました。また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えなれますようにって。同じことはエペソコロサイだけじゃありません。テサロニケの信仰者たちにも同じでした。第一テサロニケの2章の12節を見てみると、第一テサロニケの2章の12節でも同じように言われていますが、こんな言葉を使っています。ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え、おごそかに命じましたって。パウロは同じように召しにふさわしく、主にかなった、神にふさわしい、そういう生活をしていくように、生きていくようにと言ってたわけですけれども、この3つの箇所にも共通して用いられていた言葉、皆さん何でした？それは歩むということでした。歩いていくというその描写を用いたわけです。パウロは救われた者たちがその後も日々信仰者として忠実に生きていくことを表す場合、求める場合、多くの場合で歩いていくという表現を用いていました。でも不思議なことに、このフィリピの箇所では違っていました。彼は歩みなさいではなく、生活しなさいという言葉を使ったわけです。また加えて、この生活しなさいという言葉自体も非常に興味深い意味を持つものでした。この生活しなさいと訳されている言葉ですけれども、もともとこれには都市や市民などを意味するギリシャ語ポリスから来た、それに由来するものでした。この生活しなさいという言葉、これは都市とか市民などを意味するギリシャ語ポリスに由来するものでした。そしてここからこの言葉が派生して、市民として生活するとか、都市の住民として義務を果たすといった意味を表したりしたわけです。この持っていた言葉、この生活しなさいという言葉には、市民として生活するとか、都市の住民として義務を果たすといった意味が含まれていたりしました。そうすると皆さん、ちょっと考えてみてください。一体どうしてパウロはフィリピの信仰者たちに向かって、他の教会と同じように歩みなさいと言わなかったんでしょう。 なぜ彼らには代わりにキリストの福音にふさわしく市民として生活しなさいって口にしたんでしょう。なんとなくだと思います。たまたまだと思います。もちろんそうじゃありません。その理由はピリピの教会の置かれていたその状況にありました。もっと言えば、それはピリピの町の人たちがローマの植民地としての自分たちの立場を愛して、自分たちに与えられたローマ市民としての権利や特権を大いに誇っていた者たちだったからでした。ピリピの町の人たちは自分たちがローマの植民地であるということ、そのことに、その自分たちの市民権というものを大いに誇りとしていた者たちでした。で、おそらくこの感覚というのは今の私たちにはあまりピンとこないかもしれません。どうです、皆さん自身がどうか分かりませんけれども、今の時代というのは自分の住んでる町とか都市とかに対して何の愛着というものを感じないというような人たちは結構いたりします。調べるまでは私も知りませんでしたけど、実際数年前に行われた調査によると、私たちがこの多くの人たちが住んでいるこの堺市を魅力や愛着の感じる街だと思っている人たちの割合はどれぐらいだと思います？全体の約 60% ほどに過ぎませんでした。全員が全員愛着を持っているわけじゃないわけです。また仮に皆さん、もし私たちが思いやりとか一市民としてその街に愛情を持っていたとしても、自分の時間とか労力、そういったものをすべて毎日毎日町のために注ごうって、そんなことは多分しないでしょう。でも覚えていてほしいのは、この時代は違ったということです。昔の人たちにとっては、自分たちの住んでいるそのポリス、都市というのは彼らにとってすべてだと言っても過言ではないほど大切なものだったりしたわけです。ジェームス・ボイスという一人の仲介者もこのような説明をしてくれていました。こんなふうに言っています。現代では人が都市に住みながらもその都市に何の愛着も抱かないということがありえます。しかしギリシャのポリスに住む市民にとってそれはありえないことでした。ポリスは人生そのものだったのです。都市の法律は彼らの一部であり、都市の慣習は誇りに思うものでした。彼らは都市のすべてを熟知しており、住民のほとんどすべてをも知っていました。都市は彼らに忠実、完全な忠誠を求め、彼らも喜んでそれに従いました。彼らにとってポリスは人生で最も価値あるものだったのですって。彼らにとって市民権を持っているもこういうこと、市民として生きているということ、それは誇りに思うものでした。そしてしかもすごいのは、このピリピの町、このピリピの町は実際にはローマから数千キロほど離れた距離にあった、そんなところでした。そんな場所でした。離れているそのような場所にあって、彼らは何してたかって、彼らはまるで自分たちがローマ市民かのように誇り高く振る舞っていました。ラテン語を話すことをしていたり、ラテン風の衣服を身につけたり、ローマの慣習とかローマの風習、そういったものに傾倒していたわけです。町の人たち、この町に住んでいる市民たちは誇りを持っていました。その誇りは大いに膨れ上がっていたでしょう。実際覚えてますか、皆さん、パウロがピリピの町を訪れて占いの霊に疲れていた若い女奴隷から霊を出したその後のこと、何ありましたっけ。儲ける望みがなくなった彼女の主人たちは怒ってパウロたちを訴えて、そしてこんな言葉を口にしてました。それが使徒の16章の20節から21節に書かれています。使徒の16章の20節から21節、こんなふうに書いてました。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、 ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しておりますって。ローマ人である私たちがって、ピリピの町は自分たちの特別な地位というものに思い上がっていました。ローマ市民であるということを何よりも誇り高ぶっていました。彼らの人生においてこの市民権こそが最も価値のあるものとなっていたりしたわけです。そして想像してみてください。パウロはこんなピリピの町の様子を当然よく理解していました。だから彼がペンを取ってこの町の信仰者たちに向かって手紙を綴ったその時、今回の言葉を書き送ったわけです。兄弟姉妹の皆さんって、あなた方も以前はローマの市民であることを愛していたかもしれませんって、また今も周りではその立場や特権を誇りとしている者たちであふれているでしょうって、そんな状況の中でかつて自分が喜びを見出したその慣習や文化や大切にしていた生き方、そういったものに心が奪われてしまうようになることもあるかもしれませんって、でもねって、あなた方はキリストの福音によって救われて新しくもう作り変えられましたって、あなた方の国籍は今や地上ではなくてもっと優れたところにありますって、あなた方の国籍はここではなく天にありますって、だからこそたった一つ、どんな時も何をするにしてもキリストの福音にふさわしい生活をしていなさいって、本当の住まいではないこの地上のことにではなく、今市民権を持っている天のことを愛するその市民として生きていきなさいって、フィリピンの信仰者たちは何をパウロが言わんとしているのかよく分かりました。彼らもかつては別のものに価値を置いていたわけです。彼らの思いは地上のことに向けられていました。地上の習慣、文化、地上の立法、生き方、そういったものに従ってそこに喜びを見出そうとしていました。地上で持っているその市民権こそが彼らにとって最も価値ある重要なものだったわけです。でもそのすべてがキリストの福音によって変えられました。彼らはローマ市民である以上にキリスト者になったわけです。この世の王やその権威に従うそれ以上に、すべての主、王の王、救い主イエス・キリストに喜んで従う、恵みによって罪許されたものになったわけです。地上に住む住人である以上に天に国籍を置く、そんな天国民となったわけです。だからこそ彼らはキリストがもたらしたその現実というものにふさわしい生き方をしていく必要がありました。かつてのものを横に置いて作り変えられたものとして新しく生きていく必要がありました。これまで持ってきたこの世の習慣も、これまで持ってきたこの世の文化というものも変えられ、福音の習慣を、福音の文化を、これまで持ってきたこの世の立法や、これまで持ってきたその世の生き方ではなく、天国民としてキリストの福音にかなった生き方をしていくことが常に求められるようになったわけです。そして皆さん、これは今の私たちも同じです。感謝のことに、キリストの福音を信じ受け入れた私たちはみんな同じようにして、天に国籍を置くものとしてもう新しく作り変えられました。私たちは日本人である以前に天国民として生きています。アメリカ人である以上に天国民として生きています。この世にのみ価値を置いてこの地上の歩みだけが全てだった、そんな以前の生き方はもう終わりを告げました。私たちはただ主の恵みによってキリストを王とする本当の住まいを天に持っている、そんな天国の市民として 今を生かされているわけです。皆さん、私たちは新しい王に仕えるものになりました。私たちは私たちを救い出してくださった偉大な王に従うものに変えられました。そんな私たちに問われる責任は何でしょう。当然、自分を愛してくださったその主を心から愛して、いつかこの方に会うその日を楽しみにしながら、キリストの福音にふさわしく生活していくことです。同じピリピの中でもパウロはこうも口にしました。ピリピの3章のところを見てみると、ピリピの3章のところで3章の20節のところでこう言っています。3章の20節こう言いました。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますって。ある人は皆さん思ってるかもしれません。私たちは天に国籍を置くものになったって、それは素晴らしいって。じゃあ具体的に今どのようにして歩んでいけばいいんでしょうかって、もしそのことを皆さん知りたいのであれば、その思いを持っていたピリピの、そのピリピを記したパウロの姿を見てみることです。このピリピの中にもその姿、私たちいろんな箇所で見て取ることができます。例えばちょっと戻っていただいて、ピリピの一章を見ても、ピリピの一章の20節のところ、天に希望を置いていた、天に国籍を持っていたパウロはどのようにして生きてきたか、何を願っていたか、皆さん20節なんて書いてます。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわちどんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることですって。天に国籍を置いていた者にとっては、この地上でなすべきことはシンプルでした。パウロは最高の福音を喜んで伝えようって、生きることになろうが死ぬことになろうが、そんなことはどっちでもいいって、崇められるべきお方が、自分の新たな王が褒めたたえられること、述べ伝えられること、福音の素晴らしさが述べ伝えられることを喜んで成していこうって、そのようにパウロは歩んでいました。それだけじゃありません。ピリピの2章を見れば、イエス・キリストのへりくだりの例を私たちは見て取ることができます。パウロの頭にはキリストのへりくだりの例が常にあったことは言うまでもありませんし、また3章を見ても、皆さん3章のところでパウロ自身の思いがこう記されていました。3章の12節のところから14節のところまで、主にお会いすることを分かっていたパウロは何を願っていたか、12節から書いてました。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分はすでに捉えられたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのですって。パウロが望んでいたことはただ一つでした。キリストをますます知って、キリストのために忠実に歩んで、そして最後そのゴールラインをその切るその時までは、このキリストを崇めるものとして、礼拝するものとして、このキリストを感謝するものとして、このキリストを喜ぶものとして歩み続けることになったわけです。それ以外も皆さん、私たちはピリピの手紙を見れば分かりますし、それ以外の聖書箇所も私たちに教えてくれています。天に国籍を置いているものは、この地上のことではなく天のことに関心を払うわけです。だとすればどうでしょう。改めて考えてみてください。果たして私たち日々歩んでますけど、私たちの関心や焦点というのは今いつもどこを向いているでしょう。どんなものに私たちは 時間や労力というもの、お金というものを費やしているでしょう。私たちの考えや私たちの思いや私たちの生き方は何によっていつも影響を受けているでしょう。この地上のことでしょうか、それとも天のことでしょうか。皆さん、私たち救われた後と、救われる前と救われた後、天に国籍を持つ者となった者として生き方は変えられているでしょうか。最後に一つだけ、皆さん、天国民として今私たち歩むことを見ました。どう思います？天国民としてのその歩みというのはいつから始まるんでしょう。天に国籍を置いた者としてのその生活はいつから始めるんでしょう。この地上での人生を終えてからでしょうか。天国に行ったその時からスタートするんでしょうか。いえ、そうではありません。天国民としてのその歩みというのはもう始まっています。神様を知って主に似たものへと変えられ、主の栄光を表し続けていくというその歩みは、キリストの福音を信じたその瞬間からもうすでにスタートしているわけです。私たちは天国に行って天国民になるのではありません。私たちは天国民としてこの地上を歩み、そして天に行くわけです。だから私たちは主にお会いするその日まで、その時を楽しみにしながらも、残されたこの地上での日々を王である主のために歩み、いつも天にあるものを持って天に宝を積むものとして忠実に歩んでいこうとするわけです。もちろんその歩みにはさまざまな葛藤も試練というものも待っています。罪との戦いも経験しますし、私たちの目というものを素晴らしい主から福音からそらせて、かつての生活に戻そうとするそんな誘惑もあったりするでしょう。そんな戦いがあるその中で、じゃあ私たち一体どうしたらいいんでしょう。どうしたらいいと思います。そんな時こそ私たちにとって最も最高の知らせであるキリストの福音に立ち戻り続けることです。私たちがキリストに戻るとき、キリストの福音に戻るとき、そこにははっきりと示されたキリストの偉大さを見ます。私たちが今仕えているそのキリストの素晴らしい愛に恵みに富んだその姿を見ます。神様の恵みの力をそこに私たちは目の当たりにするわけです。そしてそこに目を留め続けながら、いつかその方にお会いするその日を期待して、一日一日を福音にふさわしく生活していくわけです。ペテロは、思い出してください皆さん、福音を知りませんでした。福音を知っていました。ペテロも忠実に歩んでいたわけです。でも時にその福音を正しく歩んでいくその道から外れてしまうことがありました。あのペテロですら道を外すことがあったわけです。その時に彼を助けたものは何だったでしょう。私たちは確かにキリストの福音に自分自身が目を留め続けることは大切です。でもそれでもなお忘れてしまうことがあれば、その時に必要になるのは何でしょう。皆さん、ペテロを助けたのは誰でした。同じようにして福音を固く保ち続けようとしているパウロでした。ペテロにもパウロが必要でした。私たちに誰もいりませんなんてことはおかしな話です。私たちがキリストの福音に立って固く歩み続けていこうとするのであれば、福音に戻ることもそうです。でもその福音に戻るようにと励まし続けてくれる、祈り続けてくれる、支え続けてくれる、そして時には愛を持って戒めてくれる、そんな兄弟姉妹が欠かせないというわけです。それが皆さん、福音に立って生きていく信仰者としての歩み、そしてそれが教会としての歩みでした。福音生活、福音に生きていくということ、それが教会にとって欠かせない 2つ目の柱だったわけです。ですからぜひ皆さん、この御言葉をいつも心に留めて、この1週間も、この1週間も天に国籍を置くものとして、福音の道に固く立って、どんな時もキリストの福音を生活するものとして共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、あなたの尊い憐れみを覚えて心から感謝いたします。このようにして私たち一人一人、かたくなにあなたに逆らっていた、身から受けるべき私たちに、あなたが尊いご自身の一人子を与えてくださったこと、改めて覚えて心から感謝いたします。私たちにとって福音は確かに良い知らせです。私たちのような罪人に対して主が愛を示してくださったこと、十字架をもって私たちの罪を許してくださったこと、キリストにあってキリストを信じる信仰によって私たちが救われ、天に国籍を置く者として変えられたこと、一つ一つとっても私たちにとっては到底理解できないほど素晴らしい知らせです。どうか神様、私たち一人一人がこの福音にいつも心を留めながら、喜びを持って感謝を持って、何よりもあなたの栄光を表すものとして歩み続けていくことができますように。いろんなところに私たち時に目を向けてしまいます。ですからどうかいつも福音に立ち戻って、そしてもし周りに福音から目をそらしているものがいるのであれば、お互いに祈り合い、励まし合い、また時に互いに諭し合うことを通して、ますます固く福音に立つものとして歩んでいくことができますように、福音を生きていくことを通して、私たちがますますあなたの栄光を表していくことができますように。今日のこの御言葉を心から感謝いたします。すべてを御手に委ねて、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。